QIC。
もうたくさんいただいているんですが、あれです、この間からやってますね、福島から転校してきた、こうですよ、横浜で、まあ、いじめがあって学校もそれを見過ごしていたっていうんで大問題になりましたけども、今度は新潟でね、また面倒なことが起きてるんですけども、これに関しましてもういっぱいいただいておりますね。その中からいくつかご紹介しましょう。まずはその福島からいただいております。福島県福島市28歳自称 OL、 ラジオネームえのきだ師匠の娯楽員、
ありがとうございます。
横浜で起きた福島からの避難生活をしている少年へのいじめ問題が大きく報じられている中、今度は新潟で、小学4年の男子児童がクラス担任の、男性教諭から名前に、金ね、なんとか金、金をつけて呼ばれ不登校になって、こちらも大きく報じられています。この担任の教師は軽口のつもりだったのかもしれませんが、著しく配慮に欠けているように感じます。でそれ以前の問題として、なぜ福島から来たというだけでこのようないじめに遭わなければならないのでしょうか。たまたま、福島に生まれた、たまたま福島に住んでいたというだけなのに、腹が立って仕方がありませんという、のをいただいております。そしてもう一通ご紹介しますね。こちらは、新潟県新潟市51歳、会社員、ラジオネームベコ、
ありがとうございます。
QIC の皆さんこんにちは。何とも悲しいことが私の地元で起きてしまいました。横浜で、福島から自主避難してきた子供がいじめにあった問題がありましたが、私の住んでいる新潟でも同じことが起きてしまいました。小学4年生の児童が同級生から、まあ、なんとか金、金ね、金呼ばわりされていたとのこと。でそのことで教師に相談したら、その教師もその金と呼んだとのこと。学校の先生というのは子供たちを指導する立場にあるわけで、教師がその金と呼んだということは、子供たちにそう指導したのと同等のことです。大げさに言えば。で、新潟市の教育委員会がそう指導したと同等のことです。新潟県がそう指導、今度は何だ、新潟県か、新潟市、そして新潟県、さらに文部科学省、日本国がそうしたの、そう指導したのと同等のことです。まあ、広げて考えればね。まあ、そのようにベコは言っていると。で、その、重大さにこの教師は、この学校は分かっているのでしょうか。子供の心の痛みの分からない教師など、教師の資格を剥奪しても良いのではないでしょうか。福島県の隣の県である新潟県には多くの自主避難者がいらっしゃいます。来たくて来たのではなく、原発事故の被害に遭って仕方なく来たのです。その心情を察することのできない世の中というのは、どうにかしなくてはいけないのではないでしょうか。おそらく横浜と新潟だけの話ではないでしょう。なんか群馬でもあったそうですね。このような苦しみを負わされている避難者が多数いることは容易に想像できます。福島で、事故が起きて金と呼ばれるのなら、例えばその柏崎の原発で起きたら、新潟県民は金になるのですかと。新潟市の教育はそういう教えなのですかということで、まあね、ベコはね、こういう何ですかね、ボランティア活動といいますかね、支援活動をずっと前から一生懸命やってらっしゃる方で、で、この間の熊本の地震の時もね、FMC を相当に、FMC っていうか、熊本を、応援してくれた人なんですけど、相当お怒りのようで、その、まあ、例えば、泊まりで、泊まり原発ね、泊まりで事故が起きたら、北海道民は金になるのか。ね。で、まあ、その原発のあるところ、列記してくれています。その危険性があるところですよ。そこの人たちはみんな金になるのかと。日本で事故が起きたら、日本国民は金なのでしょうね。あなたも金なのですよと。いや、違う。日本で事故が起きたのだから、すぐにあなたも金なのですよと。このことを教師は分かっているのでしょうか。すみません。あまりの腹立たしさに長文になってしまいました。皆さんはどう思われますか。他にもたくさんいただいておりまして、まあ、冷静にもうちょっと考えようという人もいます。この時の教師が、どういう立場で、どういうトーンで言ったのかを、はっきり分かるまでは、ちょっと、なんかこう、ことさら騒がない方がいいんじゃないかというようなトーンの人もいましたし、あとはその対応ね、その教育委員会が出てきてとかなんとかっていう、なんか大ごとになっちゃったじゃないですか。 ね、そうするとなんかあのひょっとしたら教師の、まあ、軽い、まあ、さ僕はあの責められるべきだと思いますよ、責められるべきだと思うけれど、なんか大ごとになっちゃったがために引き込みがつかなくなるっていうか、もう逃げ場を失ってるっていうところもひょっとしたらあるんじゃないかっていうのは、まあ、そういうトーンのお便りもいくつかありました。どうですか。
僕はですね、これね、あの金っていうか、その結局放射能とかその福島っていうのだけを、あれしてるから変な風になってるんだと思うんですよ。僕はですね、これは、ちょっと頭からに言っときますけど、僕小学校の時に先生からいじめられてるんですよ。で、はっきり言ってあのそういう人はいるんです、その教師が。教師が全部成人ではないんですよ。
なるほど。
で、だからあの実際隠れてるいじめ、教師からの生徒のいじめっていうのはあるので、ただその福島のっていうところでちょっと大きくなってるっていうところはちょっとあると思うんですよ、
はいはい、
だから僕これその福島のそのだからっていうことではなくて、そもそもの教員のその
資質の問題、
資質の問題なんですよ、
うん、
あの、うんうん、そういうのがあって教員がまともであるならば、うん、あのちゃんとやるんですよ、その対処を。
で、
それをあの、はい、やらないというのはそもそもがその教員自体がちょっとおかしいんだと。で、僕もあの学校でそのいじめられて、それを発覚して、
ええ、
あの校長室に呼ばれて、校長先生からお辞儀をさせ、お辞儀、校長先生がこうあの頭下げて謝りましたけど、
ええ、
その小学校の3年生の時でしたけど、
ええ、
もうなんかもうその時なんだろうなこれって、ちょっとこうすごくこう子供ではない考えでちょっと見てたんですけど、あのはっきり言ってその先生っていうのはその頼りにならない存在なんだなって僕はその時ちょっと思ったんです。うんうん。で、その全員じゃないですよ。ちゃんとまともな人はいますけど、だからこう、なんて、ちょっとまあ、あの、皆さんがこう、ね、あの、あれ考えとちょっと違うかもしれないですけど、僕は、どっちかといえば、その、あの、福島だからどうのこうのっていうのではなく、放射能だからどうのこうのっていうのではなく、そもそもの、その、教員の劣化、
はいはい、
がものすごいんだろうなっていうのは僕は
2つこれを挙げた方がいいかなと、うんうんうん、だからまず1つはまず今回のケースで言うと、うんうん、とりあえずまず福島というのにまあ1つクローズアップされてるわけですから、うんうん、福島というとこでまあ見ていこう、うんうん、それとその教育現場で何が起きてるのかってこれやっぱり2つあると思うんですね、うんうん、でその福島からやってきた人たちがいて、僕はあの本来あの普通のあの感覚であればですよ、うんうん、あのまあ、言葉が適当かどうかわからないですけど、僕は同情するのがまず最初だと思うんですね。あの大変だったねと、うん、好むと好まざるに関わらずそこに住めなくなった事情があってやってきてるわけじゃないですか。で、まあ、その知らないところに来たんだからあの僕があの何面白いあの何駄菓子屋がある、今駄菓子屋に行くかどうか分かんないけど、そういったところ教えてあげるよとか、ね、公園に一緒に遊ぼうとかゲームしようとかっていうような子がいたはずなんですよね。で、あのそうでないいじめっ子っていうのはどこの世界にも必ずいましてですね、でこの間も言いましたけど、いじめっ子ってクリエイティブなんですよ。余計なことからいろんなの膨らましていくんですね。で、例えばこれこの間言ったのかな、私昔一時期縄文人と言われていじめを受けたことがあるんですけども、まあ、ただそれはあの短期間で済みまして、なぜかというとその首謀者をボコボコにしちゃうから、私の場合は全部駆逐するので勝つんですけど、なぜ縄文人になったかというと、もう些細なことなんですよ。体育の時間に外で校庭で、みんな体育座りしてた中で、俺だけなんかだらんとしててあぐらかいてたんですよね、うんうん、そしたらそのスニーカーの裏側の、うん、あの模様があるじゃないですか、うんうん、あれが私のももにこう足がこう当たってたもんで、でそれがその模様がついたわけですよ、足にその靴の裏側の、でそれでそれだけで、要するに縄文土器の縄文なわけですよ。でそれから縄文と言われるようになって、で、まあ、私はそのまず縄文でもいいんですよ、それが面白ければ、うん、俺もそれに乗って悪乗りして縄文人だぞとかって言ってやるんですけど、それがあまりにもつまらないので、こいつら面白くねえなやつらだなと思ったから、相手にしなかったんですけど、相手にしないと悔しいんですよ、いじめっ子って、
そう
するとエスカレートするんですよ。でつまらないのにどんどんどんどんやるからうざくなってきたんで、 ボコったと、うんうん、でそれでもう解決なんですけど、うんうん、まあ、それ当然ボコれるやつとボコれないやつがいるわけで、ボコれない人はずっとまたそれがその、うん、エスカレートしていくことになる、まあ、ケースがありますよね。で福島から来ましたっていう人をなんでこう優しくって無理にその過度な優しさとかなんとかっていうんじゃなくて、普通に接してあげる環境をなぜ作れないのか。ところが僕は子供っていうのは実は残酷な生き物で、結構林立てたりいろんなことするんですよ。で好きの裏返しでいじめたりするなんてもあるじゃないですか。でそれがあるからこそ大人がきちんとそれを子供に指導する、諭してやらなきゃいかんのですよ。でそれを実はやれてないんだ。それはじゃあそれは学校に責任があるかって、僕はこれ学校だけじゃないと思うんです。これは親の責任なんですよ。親がね、まずね、そのね、福島から来た子がいるのとかって、福島は大丈夫なのかしら、そんな放射能を浴びててなんかなんじゃないのとかって絶対言ってんですよ。でそれを聞いた子供、あるいはそれを今は小学生でもネット見ますからね、でいろんなもの見るじゃないですか。それこそ風評ですよ。そういったのを見たやつらが頭に引きずり込まれて、そこからそのいじめっ子のクリエイティブさが発揮されていく。でそれが出てしまうのはもうしゃあないと思うんですよ、僕は。子供の世界の中で、でそれが出てきた時にその学校というその社会の単位があるならば、そこでお前ら何をやっとるんじゃっつってボンと指導するのが、そのきちんと指導するのが教師の責任なわけですよね。でそこからが今度教師の資質の問題になってきますよね。でその教師がその気づかないのも僕は問題だと思うんですよ。その生徒たちを見てないわけですから。これ私一応例え話で、変な例え話しますから申し訳ないんですけど、僕は教師というのは、話術の部分では、話し家でなきゃいけない。まあ一種の芸人でなきゃいけないと私は思っています。そして、管理者としては何かっていうと、そこそこ40-50人入るぐらいの、まあ、よくあるファミレスとかの店長でなきゃいけないというのを私は思っているんですよ。というのは授業をやる部分ではいかに面白く分かりやすく喋るかっていうんで、僕は話し家のように分かりやすくやれと、チャイムがお囃子出囃子でやってきて、いきなり本題に入らずまず枕から入って、でみんなのこう耳目を集めて集中させたところから本題にスッと入っていって、で最後ちゃんと落としどころがあって、サレが来て、ああ面白かったっつってチャイムで去っていくっていう、でこれが教員の仕事だと。で今度管理者としては、生徒たちがどういうふうに何をしてるかっていうのを、それはファミレスの手、まあ、ファミレスもね、まあ、雇われでバイトの人も多いからあんまパッとしないのがありますけど、いい店、まあ、ファミレスに限らずレストランみたいなところで、いい店長、いわゆるディレクトールがちゃんとしてるところであったら、お客がね、何を欲しているかっていうのを、こう見るじゃないですか。そのお冷やがどこが切れているとか、その今次のデザートをそろそろ欲しがってるお客さんがあそこにいるとか、あそこのお客さんは何だとかっていうのを、それみんな見計らって、そしてそれを店のスタッフに指示を出したり、あるいは自ら動くっていう、それがうまくいってる店っていうのは、やっぱりその洗練されたサービスを提供できる店じゃないですか。でそれを目指すのが僕は教師の仕事だと私は思ってるんですね。だから生徒たちの動きを全部見て、こいつらが今何を考えて何をどうしてるかっていうのをとにかく極力見て、でそこに何か問題があれば指導をするという、これ僕私なんか言ってること不思議ですかね。私極めて当たり前なこと言ってるつもりなんですけど、それができてないんですよ。でできてないって話をすると、不思議なことにですね、メディアもそうなんですけど、今の先生は大変だっていうわけですよ、ね、今の先生はいろんなことをなんかやらされて大変で、とにかくやる暇がなくなってしまいました、やるなのでいろんなところにそのおろそかになってしまう部分があって、でこういういろんなことが起きているんですという一種の免罪符を与えようとしてるんですけど、それってなんかおかしくないですか。できてないんだったらダメでしょ。でだったらできるように変えなきゃいけないし、でそれ以前にまず仮に時間がないと言ったってですよ、この今回の先生の場合はですよ、まあ、知っちゃったわけですよね、どういう状況にこの小学4年生の子が、新潟の猫がどう起きてるかって知って った以上は、そこに対してどう指導するかっていう、それはもういや、即座にやらなければならなかったことで、で適切な対応を取らなければならなかったことなのに、そこでなんでこの人がそのまあそのいじめこれと同じトーンだったかどうか分かりませんけど、そのなんとか金っていう金の使い方をしてしまったのかが、ただ下せないですね。だからその人と会ったわけじゃないから、うん、その人物がその人としてどうこうっていうようなところまで僕はその情報を持たないですけど、うんうん、この話だけ聞くとこの人バカなんじゃねえかっていうふうに思えてならないですね。でそんなのでも先生と呼ばれるんだから、うん、いい仕事だなあっていうふうに思いますがね。でまあまあこれもちょいちょい申し上げましたけど、私はあの学校教育の部分でその大学を出て教育学部を出てね、教育実習受けてでまあ現場に出ちゃうわけじゃないですか。で現場に出た途端先生と言われるわけですよ、大したことなくないのに。でそのまま突っ走って本当に世間知らずないびつなスペシャリストを醸成していくわけですよね、うんうん、その学校という組織が、うん、でそれがその中でこううまい具合に、官僚主義的にうまく立ち回った人が、校長とか教頭とかになっちゃったりして、で今度そこの下にこうヒエラルキーができてくるわけでしょ、うん、そうするとねもうすでにもう破綻してますよね、うん、これね。
だから大学のですね教育学部とかで教えることがですねあまりにも理想論すぎるところがあるわけですよ、うんうん、で実はじゃあその教員になったら現実が来るわけじゃないですか、うん、そこのギャップが大きすぎてちょっとね多分そこもなんかあると思うんですよ ね。なんか要はその大学で理想だけじゃなくてちゃんと現実っていうところも教えておかないと、うん、見させておかないと。教育実習ってのはあるでしょうけど、うん、あくまでも教育実習ってお客様ですからね、うん、だからそこのところっていうのがやっぱギャップがあってやっぱこう現実でやってこう疲れてしまうとか、うん、なんかねそういうのもあるような気がするんですけどね。
まあねだからねこれ今この言ってしまったね、うん、担任の、うん、この教師はですよ世の中から潰されようとしてるわけですよ、うん、この人はね。でまあ言ってみればもう袋叩きに今あってるわけですけど、うん、僕はそれもいかがなものかと思いますよ、うん、ちょっとそれほどの僕は大犯罪を犯してるとは僕は思いませんけど、しかしながらそのなんかちょっとそうなる前に、うん、もうちょい大人なんだから頭使えよ。
普通な世界なんですかね。
いや学校だけじゃないですよ、
学校のそういう先生の。
いやいやそんなことないですよ、他の組織だっていろいろありますけどね、うん、ただねやっぱその扱ってるものが、うん、その子供たちっていう生きたそのね、うんうんうん、しかもその教育そしてそのいかに育てていくかっていう仕事だから、うん、そこでこれをやっちゃったらダメでしょう。こういうその一緒になって悪口言ってたら教員が、
うん、でも普通の一般人だったらですよ、そういうこと言わないじゃないですか。まず
いや言う人は
いるんですか。
言うよ。
いや普通に
悪口なんていくらでも言うじゃん、大人の世界だって、
うん、それをその本人に前にとかに言わないじゃないですか。
言う人もいます
よ。いやあるよ、うん、いや本人の前で言わないっていうのがもっと嫌な陰湿じゃない、そっちの。いや
だけど自分の中で思ってることは全然言わなきゃ。
いや言うよ。もう俺だって散々言われてるもんだって。最近分かったじゃん、だって前に住んでたところの近所で吹いて回ってたバカがいて、うん、ねでないこと、うん、吹いて回ってそれを信じた人が、あえのきだってこういう人だったんだねって言ってまた次の人に伝えていって、それがバーって広がってて、でそれを伝えてる奴らのことが嫌いだった人たちから、うん、そんなことないはずだと、うん、えのきださんはっていうんで、で逆にそのこっち側に話が入ってきて、うん、そんなこと言ってる奴がいるのっていうのが分かって
きた。それは異常者でしょ。
いや普通に
でも普通のそのなんせ一般常識じゃないけど、そういう人たちから見るとやっぱ異常でしょ、そういう人って。
いや
やっぱそれがねうまく言うんですよ、そういうのは。
そうだよ、だから信じちゃうんだから、うんうんうん、だからまあそんなようなものがいてね、うん、だから悪口を言ったり、だから全部、うん、要するに総じて妬みとかそんなとこから出てくるんだよ、うんうんね、でそれはね子供の頃からあるの、うん、でそれをね それ全てね、そういうことをやれないような、うん、もう本当あの、極めてこうクリーンな人を育てるなんてことはまずできないから、ね、だとすればそれをそのいろんなところで場合によっちゃ殴り合うってことで調整したりするんだけれど、子供の頃っていうのはそれはまたできないから、今たちそういったことが、俺がさっき言ったみたいに、俺らの頃は俺がもうあの言われたら畜生めと思ってボコボコにしちゃうっていうことができたけど、今そんなんできないでしょ。喧嘩だって何かすぐ封じ込められるしね、で体罰も当然、そのまあ、体罰も、うん、僕はあの別に体罰は僕は否定しないんです、うん、あのやってもいいと私は思うんですよ、ちゃんとしてるならば。ところがその今教員の側もね、暴力をちゃんとその使ったことがコントロールして使ったことがないやつらが、うんうん、ね、その急に暴力を振るうと自分でそのエキサイトしちゃってパニック状態になってボコボコボコボコやっちゃって大怪我させちゃったりする。だからそれはその加減ができなくなっちゃってる。あのだから今のやつらにやらせるべきじゃないんですけど、でもね、どういうふうに謝るんですかね。直接謝るそうですけどね、児童にね、その時もこの謝、僕がこの子供だったら、この当事者だったら、ああ大人ってのはこうやって逃げるんだなっていうふうに思いますね、うん、このだから一番大事なのはこの教員が逃げないことですよ、うんうん、どうあの落とし前をつけるのか、落とし前をつける方法はいくつかありますよ、うん、まず首をかけるっていうこととか、うんうん、ね、首をかけないでどんぐやるならばやるで、うん、これからとことんやりますっていうことを誓えるのかどうなのか、うん、今日本の大人って常に逃げるじゃないですか、あの責任からですよ、うん、責任から逃げるっていう、あのそれを見ちゃうとね、やっぱ子供たちには、もうだから本当に今回はよろしくない教育をやりましたね、うん、本当にね、まあ、皆様の怒りはよくわかります、うん、続いて神奈川県川崎市からいただきました。33歳会社員、ラジオネームサドンです。
ありがとうございます。
えのきだ師匠と QIC チームの皆様、こんにちは。10年ぶりに投稿させていただきます。ラジオネームサドンデスです。はい、ずっと聞き続けております。4月の、大地震の時は、熊本震度7という速報で FMC 終わったとマジで思いました。本当にすみません。いやいや、みんな思ったでしょうからいいですけど、ね、でも皆さん元気で、よかったです。そして大変な状況下でも放送をお続けになったことすごいと思います。さて本題です。うちの会社に中途採用で入ってきた20代後半、まあ、かっこほぼみそじって書いて、まあ、30手前ってことですかね、の男性社員の話です。彼は先々月まで CS や BS などの主に衛星のテレビ番組、を手掛ける制作プロダクションに所属していたディレクターさんでした。ちなみに我が社は海外から輸入した食品や雑貨類を卸している、まあ、問屋さんでありまして、彼は営業担当ということで採用になり、今はルート営業の毎日です、10年以上続けた仕事を辞めて、畑違いの我が社への転職をしたわけですが、辞めた理由は2つあるそうです、うん、1つは体力の限界、うん、もう1つは食べていけない、うん、ということでした。笑っちゃいけませんけどもね、毎日サービス残業どころか、うん、徹夜仕事が当たり前で、うん、手取りは20万円に行くか行かないか、うん、というところだったそうです。で、夢を持って仕事に臨んでいたようですが、現実は厳しかったのでしょう。QIC でも時々放送業界の裏話が出ますよね。若い人が集まらないという話も何度かあったと思います。マンパワーが必要な仕事であると素人ながら想像しております。こんなことで大丈夫なのでしょうかということでいただきました。そうですか。10年、まあ、10年もやればそこそこの、うん、ベテランと言っていいと思いますけどね、うん、まあ、中堅それ以上でしょう、うん、だからあの十分に戦力になりうる人だったんではないかなと、うんうん、あの大体ね、戦力にならない人5年持たないですよね、うん、5年以上やれたらまあ、あの何ですか、うん、まあプロとしてなるほど食っていける人だというふうに思うんですけど、その人が辞めて、うん、 まあ、その営業の方に行くという、うん、まあ、畑違いのにっていう、まあ、おそらく今の方が給料がええんでしょうな、
うんうん、
で出なきゃなかなかね、でどうしてこんなに集まらないですかね。やっぱ金ですわね、金と条件ですわね、うん、簡単に言うとね。
だって一番だから2000年ぐらいからですかね、結局社員を増やすんじゃなくて、こう外注となんかあの、ね、契約とか派遣とかそんなのをで安く賃金を抑えようって方にテレビ局はなんか、ね、回っちゃいましたからね。なんか
今大体あれキー局の、うん、まあまあ CS、BS はちょっと論外ですけど、あの地上波の、うん、あの例えばドラマでも何でもいいんですけど、うん、1時間大体今どれぐらいかけてるのかな。あのやっぱあれでしょ、あの15本ぐらいかけてるでしょ、あもう、うん、あの15本か20本ぐらいは、うん、ドラマでも多いやつだったら25本から30本とかってあるんじゃないの、
うん、
ちなみに1本って100万のことです、うん、あのだから20本って言ったら2000万、うんうん、2000万ぐらいをかけてんじゃないですか、1時間のドラマ、
うんうん、
だいたい、まあ、その2時間ドラマを、うん、2時間ドラマは1時間ドラマと一緒だからね、
うん、
あのほぼ制作費、うん、あの要するにあの1時間分の予算で2時間に引き延ばしてるようなもんですから、安上がりに済まそうというのがどっかにありますけど、
今どうなんですか。そうでもないです
よ。今そうでもない、
うん、そうでもないです。
あ、そうですか。
多分ちゃんと倍近くまで行ってます。
あ、そうですか、うん、となると仮にまあ1時間あたり15本だとすれば30本近くが出てる、30本あるいはそれ以上出てる、
出てる。
あ、なるほど。
あのだってあれですよ、あのはぐれ刑事のその2時間スペシャルの時の予算聞いたら、うん、ちょっとこれ前の話ですけど、ええ、前だけど、あの1時間ドラマよりも、
ええ、
だから1億になってました。1億超えてるって言ってましたもんね、1本が。だから2時間分スペシャルの時。
なるほどね、
うん、だから
それでもなんかほら通常のあのやるあの通常のよくあるあの仮説的な土曜ワイドとかの、うんうん、あれとはちょっと違うレベルだからでしょ。
だから、だからその、 あの2時間ドラマでも、ええ、それでも最低でも5000万以上ですよ。
なるほど、
うん、
ぐらいは行くんだと、うん、でそこでそれがですよ、うん、その現場に行ってないわけじゃないですか、うん、その末端まで、うん、どっかでほらいろんな方々がつまみ食いをこう、うんうん、なさるじゃないですか、うんうん、ね。で放送局から、うん、ね、まあ、自前で放送局が作ってる分にはまた別ですけど、その制作会社に、うん、一次発注があって、土地下手すると二次発注、うん、で細かくいくと、うん、いろんな下請けがさらに3次4次とあってんですよ。その途中でどんどんどんどん抜いていくじゃないですか、うん、すると末端 の、うん、その現場で働く兵隊たちのところに、うん、さあじゃあその領末は行くのかっていうと、うん、その限りなくカツカツの状態で行っちゃうケースが、うんうん、まあ、多々ありますわね、うんうんうん、特にバラエティーとかだと、うんうん、もうますますそれはあの顕著になっていくわけ で、ね、うん、でドラマなんかも、うん、例えば、ね、東映とか、うんうん、その、共同テレビとか、うんうん、しっかりした、うんうん、あの確実にその、あのなんですか、営業面が、うんうん、あの放送局とがっちりこう出来上がってて、あのそんなんじゃ受けませんよ的なことがで言える、うんうん、あのところなら別だけど、いやもう何でもさせてもらいますっていうふうになると、うんうん、あのね、末端まではその
まあ行かないでしょう
ね。行かないよね、うん、行かなくて受けちゃって仕事は来ちゃうっていうことになってくるでしょ。だからこれはきついですよ、うん、でそれがほらまたほら、うん、その昔は、うんうん、昔だってそうだったんですよ。でもまあでもそれでも食えたな昔、うんうん、でまあほら現場がいわゆる 3K の仕事でつい汚い ね。でしかもその時間も非常にこうルーズで、うん、っていうようなこうのが一般の方々にもう広く知れ渡ってしまい、うん、ね、でそんなに嫌だよと思う人がそりゃ増えますよ、
うん
うん、ああやっぱなんか夢をわざわざ潰す、
うん
ことになっちゃいないですかね。
いやと思いますよ、で実際その結局その6000万5000万とかってあるんですけど、中にはもうなんかその要は多分局側もちょっと考えてて、おそらくその予算の振り分けみたいなことしてるはずなので、 3年番やでやってくれっていう番組もあるはずなんです、2時間ドラマでも。だからそういう感じでなると、そのいいやつと悪いやつの差がものすごく激しくなって、いいところに所属してる人はまあどうにかある程度末端でも大丈夫だけど、そのダメな、そのね、一時受けるところに行ってるところはもう末端には全然届かないみたいなやつもあると思うんですよ。あのテレ東は結構なんかですね、ドラマに対する予算は高いんですよ
今。いやだから、うん、テレ東のドラマってやっぱ、うん、あのなんか違うんですよ、うんうん、最近、うん、ここ何年か、うんうん、だからその企画の段階からなんかね、うん、いい企画書がまず集まってきてるなっていうのがなんとなく感じられるし、で、あの、スタッフもだんだんこう、いいのがこう来てるなっていうのもわかるし、で、それまでは、テレ東のドラマってやっぱキャストも、ちょっと、あれ、まあまあ、テレ東だなという感じだったのが、今や、なんか、ほほーっていう、なんか、うまいねっていう。
そうそうそう、そういうのが多いんですよね。
今度のほら、その、来年から始まる、あの、何、あの、それこそ、あの、ね、
脇役
を並べるあれなんか前うちで喋ってた、ああいうの見たいって言ってたやつがそのまんま具現化されてるわけで、ちょっと企画料払えていたくなるような話なんですけど、ああいうのとかやっぱこうそそるやつをこう持ってくるでしょ、
あの土曜ワイド劇場と、テレ朝の土曜ワイド劇場と、テレ東の木曜のなんかミステリーかな、
ありますね、
あれの予算比べたらテレ東の方が高いですから、1000万高いですよ確か。だからなぜ1000万に高いかというと、その確か僕は結構何年か前に聞いた時はプロデューサーがそのわざとそうしてるんですよ、うん、それなぜかというといい企画が来
るから、プロデューサーっていうのは局 P です、
ね、局 P です、はい、だからいい企画が来るから高くしてるって。
なるほど、
うん、ただそこで要はいろいろやり方あるんですよ、その、はい、あのそれでもその足りなかったらいろいろね、あの会社内ならサラリーマンの人ってあれ間接費とかでいろいろまた高くな
ってきますから、結局はですよやっぱね、いい商品を作るために、うん、ね、まずその予算のところからきちんとやってるってことじゃないですか、うんうん、でテレ東がここのところ快進撃を続けているのは、そこをちゃんと分かってきてですよ、かつては本当にそれをやりたくたって予算持ってなかったから、でそれをこうやろうとする経営者もいなかったんですよ、で経営者が代替わりして局社も変わって、どういうことか分かんないけど予算が増えてきて、でそれをさ、じゃ あ, あの人件費で自分ところの例えばその社員の給料を上げようとしたらやったっていいんじゃないですか、そうじゃなくて現場のその制作員の方に行けと、1000万を上乗せしろというふうにこう、おそらくどっかのトップ判断があったはずなんですよね、それをやることによって結果的にやっぱり数字がトンと上がってるっていう、もう確実に効果が分かるじゃないですか、じゃあその方や何をやったってダメなあのね、波打ち際の放送局ですよ、
ね、丸いね
丸いやつ、あの波打ち際の銀色のね、私は古巣ですからあんまり悪口言いたくないですけど、あそこがね、あのダメなのはやっぱね、そこじゃないですか、企画の段階から全然俺いい企画書が集まってると思えないんですよ、それあのドラマにせよバラエティにせよ何にせよ、もうあの焼き直しとね、劣化コピーの連続で、あのそしてかあの昔のあのかつてのその売れ、人気があった時代のあの幻影を未だに引きずっているっていうやり方でずっと来てて、あのだからそこの企画の段階からやっぱお金のかけ方変えなきゃいけない、だからまあそこは給料上がりちゃいましたからね、組合も強いからあそこは、
だからそこなんですよ、やっぱそこがその今が本当はその正念場なのにそっちに走っちゃったからダメなんですよ、
しかもほらね、あのドラマ畑出身のあの社長がですよ、本当か嘘か知らないけど本当らしいけれど、本当らしいどころか本当だって知ってますけどあのイエスマンを周りに並べちゃって、ね、でそのあの諌める人が全然いない、
で
それはその上のさらにトップの、ね、あの元編成局長の 今や会長どのもですよ、ね、あのもうまさにそういう人じゃないですか、今や、でそうなっちゃうとあれはもう、あのなんかやる気のあるやつが、
そうなんです
ね、もうあのどっかからで暗殺しないとダメかもしれないですよ、あれは。
だから結局ね、そこでこうほらあのそこに企画を持っていくよりも、まあ、テレ東だっていうふうになっちゃうんですよ、
ねえ、
だからどうしてもそっちにいい方に行っちゃいます、
ね、おそらく富士でもいい企画持っていってるやつはいると思うんですよ、ところがやっぱね、あのシステムだとそれ殺されるんですよ、多分企画が、だからダメでしょうね、まあ、だからともかく私はやっぱり 何度も言うように、うん、もう放送局ってもう制度疲労もいいところなんですよ ね、 すねと全てじゃないですけどね、うん、
だから特にそのやっぱりドラマを切っていった曲っていうのはやっぱ金がかかるからやめていくんですよ、うん、だから結局 テレ東はなぜかその前そんなドラマなかったのにどんどん増えてるわけでしょ。
増えてますね。
だからそこの
しかも、うん、どんどん当てていってるわけじゃないですか、うん、そのまあニッチな企画をどんどんぶつけて、うんうん、ね、でそれこそ孤独のグルメだってそうだし、うん、まあ正月時代劇がなくなっちゃうのは残念ですけど、うん、とりあえず当たってる、うん、浜崎伝助をまたスペシャルでぶつける、うん、でそのさっきの脇役のおっさん連中をまとめた、うん、もうそそるドラマをぶつけてくる、う
ん、三匹のおっさんも復活
ですけどね。三匹のおっさん3 ね、もうほら確実に
そう
もうね、もう来るじゃないですか、うん、でもうそれでしかもこれネット局がなかったも万半で儲けちゃうでしょ、うんうん、結局ネット局持ってるのと一緒ですからね。
そう、だからそこはだからテレ東はやっぱそのね今までのそのダメな曲っていうのがあるからダメなんだけどじゃあ質を上げていくっていうそのね、うん、ところに
だから結局さっきも言ったようにその売り物の質を上げてんですよね、うんうんうん、だからいいんですよ。だからそのためにこういう現場の人たちが大事なの。
だから結局ね、海際の曲もそうですけど、ええ、ブランドだけでやろうとするわけですよ。
そう
だからそこがねやっぱもうダメなんですよね。
まあね、どうなんですかね。
まあね、これはそのテレドラマに限ったことじゃなくて報道とかバラエティにも通じる話で、結局若い人がねほとんどいなくなっていくっていうか、
やっぱね食ってくっていうのがまず基本ですし、うん、それで僕はこういう商売にはインプットっていうのが必要だと思ってるんですよ、うん、でその技術にしても、うん、演出にしても、うん、何にしてもその自分のその能力を磨く、うん、スキルを磨いていくためにはインプット作業が必要なんですよ。そのインプット作業には必ずコストがかかるんです、うん、でそのコストがかかってる分をサラリーに上乗せしてやらないと、うん、枯渇していくんですよ、うんうん、だからそれに見合ったギャラがそのない限りはそのスタッフはしぼんでいくんですね。で今までは人が入ってきてたから、うんうん、しぼんでいってもなんとかやれたけど、うん、これだけ噂が広がってダメなブラック業界だってなっちゃったんで人が入らなくなったんで、うんうんうん、今度さあ大変だになって今大慌てでやってるけど、これじゃあ急にお金ドンと出せるかっていうと、うんうん、これが
もう
硬直化しちゃった、ね、これは偉いこと
ですね。だから昔のその60年代70年代の曲ですね、これ曲に関してですけど、その曲のディレクターがですよ、ドラマとか番組作ったら、ええ、そのやったらそのこう次の番組まで何ヶ月かやら何にもしないわけですよ、はいはい、それは何にもしない、どういうことかって何にもしないわけじゃないんですよ、インプットして次のやつをするわけですよ。そういうのでうまくやっていたのがもう、はい、1個終わったら次
もう自転車操業にな
っちゃう。それでそれをこうなんていうんですか、そのこう外注に全部回して外注にそれやらせたりとか、うん、そうなってくるともう全然もうどんどん質が下がってくっていうですね、もうなんか悪循環ですよね。
これまあ、皆さん映画の世界とかでもそれに近いものが当然あって、なんだかその日本政府がそのまあもちろんアニメを海外に売っていくんだっていうのはもうちょっと前からやってますけど、今度は日本の映画を邦画を海外に売っていくんだっていう、まあ大変結構なことだと思うんですけど、それやれんのと、今のこのお寒い状況でっていう、だったらその土台、その業界のそのいわゆる機構というかシステムというか、そこにやっぱりメスを入れていかないと。
そうですね。結局そうやってもですね、そういうこう文部科学省とかに取り入るそううまいプロデューサーとか監督とかいるわけですよ、実力ないのに。で結局そういうのがなんかそういうお金を予算とか取っちゃって全然もう無駄金になったりするんですよ、はい、だからで実際その本当にこうちゃんとやる人っていうのはそっちに向いてないですから、はい、顔向けてないですから、はい、そのこうやりたいことをとにかくやっていくから結局そうお金が回ってこなかったりとかってことがあるんですよね。だからそこをきちっとそのね役所がやるんだったら、そのこう映画完成して上映した後にその助成金やるんじゃなくて、ええ、ちゃんと作る時にお金あげないと、ええ、ちゃんとしたものはできない。
あとね、中抜きをするやつをね、そうそうそう、監視しないとね、うん、必ずいますからね、
いますからね、
何もしないでごっそり持っていくやつが、うん、そうそうそう、
光栄ですからね。
ね、何もしてないのに、ね、今まで携わった作品って、うん、そうそうそう、ダーって名前が、こう、うんうん、あってですよ。で、立派な家建てて、偉そうにしてるやつなんているじゃないですか。うんうんうん、だからやっぱりそういうのも困るんですけど、うん、まあまあ、さあどうなりますか、うんね。ここで言ってたってどうにもなんないんでしょうけどね。ね、まあ、困ったもんですね、うん、って、また。また日曜日の、S モーニングのようなことになっていくんですよね。あれもギャラが高そうな番組ですね。あれもね、
全体的にね、あれ多分もう結構ね、ほぼギャラでしょうな、予算の半分ぐらい。
だからフリップはアシスタントで手書きさせてるんですかね。
経費節減
で。経費節減。ということで、続いてはパラキルのコーナー行きたいと思います。一旦 CM です。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けっしつこいんだよ。
え、ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。